とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。旅行中の災害の備えについてご紹介します。いつどこで災害に遭遇するかわからない世の中です。旅行先でいざという時に備え、事前の準備が肝心です。災害時に役立つアイテムは防災ポーチにまとめるなど、旅行前に準備しておきましょう。スマートフォンの電池切れに備えて、モバイルバッテリー、数日から1週間分程度の常備薬、風をしのぎ暖を取ることができる非常シート、クッキーや栄養補助食品などの固形の携帯食、現地で病院にかかることもあるので保険証、小さなお子さんの母子手帳も必要です。災害時にはインターネット回線が使えなくなり、電子決済が使えなくなることもあります。また携帯の電波が使えなくなることもあります。公衆電話で使えるように小銭も用意しておきましょう。事前に確認しておくものとして、ハザードマップ、地域防災マップ、一番近くの避難所を確認しておきましょう。避難場所は地震、津波、土砂災害、洪水によって異なります。ホテルなど滞在中に災害が発生した場合、避難経路や施設責任者の指示に従い、落ち着いて行動しましょう。洪水や津波などの危険がある場合、ハザードマップ記載の避難場所に避難します。携帯電話やテレビ、ラジオなどで最新の情報を入手し、今後どのように行動をとるべきか判断材料にしましょう。バッテリー切れに注意し、節電モードなども活用しましょう。ここでは津波からの避難についてご紹介します。海の近くで大きな揺れを感じたら、とにかく逃げましょう。津波と競争しても勝てません。津波を見てしまったら逃げ遅れを覚悟してください。津波が来る前に逃げなければいけないのです。時には大きな揺れを伴わない津波もあります。揺れを感じたら、小さな揺れでもラジオやテレビなどからの情報に注意し、津波警報が発表されたら火の元を確認し、すぐに逃げましょう。海上では沿岸にいる場合、大型船舶は沖へ、小型船舶は至急海岸につけて高台に逃げましょう。なお、沖合にいるときはそのまま待機します。逃げる場所も問題です。あらかじめ指定された避難場所があれば、そこに逃げます。旅先で避難場所を知らない場合は高台に逃げましょう。高台がなければ3階建て以上の鉄筋コンクリートの建物に逃げましょう。運転中に地震が起きた場合は、車を道路の左側に寄せて、キーを挿したままロックをせずに高台に歩いて逃げましょう。津波は何回も押し寄せます。一度水が引いた時に忘れ物を取りに戻ると、次の津波に襲われます。絶対にやめましょう。津波警報、注意報が解除されるまで半日程度は避難所にとどまることを覚悟しておいてください。ここでは津波からの避難についてご紹介いたしました。
防災メモ。怪我をした時の応急手当についてです。切り傷や擦り傷の場合、まずきれいな水で傷口を洗いましょう。出血がひどい時はガーゼやハンカチなどを傷に強く押し当てて圧迫止血をします。それでも血が止まらない場合は、 傷口より心臓に近い部分をタオルやスカーフなどを使って固く結びます。そして硬い棒などを結び目に差し込んで締め上げ固定します。災害時は病院に人が殺到して対応してもらえないことも考えられます。軽い怪我は自分で手当てできるよう、日頃から応急手当の方法を学んでおきましょう。
次に、勝手口ドアから侵入する忍び込み事件についてです。家の人が寝ている間に家の中に侵入して現金などが盗まれる忍び込み事件が連続発生しています。特に勝手口の網戸を破られて無施錠の窓からドアの鍵を開け侵入されているのが特徴です。最近の勝手口ドアには風通しを良くするため上下のガラス窓がスライドして換気できる上げ下げ窓がついたものが多く使用されており、このドアには虫が入らないように網戸がついています。就寝時には窓を確実に閉め、窓のロック機能がありますので必ずロックをしてください。勝手口のドアの鍵に手が届きドアが開けられてしまいます。トイレやお風呂場の窓、勝手口の上下のスライド部分の施錠を忘れがちですので気をつけてください。近所で見慣れない人がいるなど不審な人や車を見かければ110番通報をお願いします。挨拶、声かけ、鍵かけをきっちりとして地域全体で不審者の入り込みにくい街づくりを目指しましょう。最後に、買い物の途中で盗まれるカバンについてです。スーパーマーケットなどで買い物中、買い物カートにかけていたカバンなどを盗まれる被害が多発しています。またレジを済ました後、サッカー台と呼ばれる袋詰めの台に財布やカバンを置いて目を離した隙に盗まれる事件も発生しています。犯人は一瞬の隙を常に狙っています。買い物中、カートにかけているカバンなどから目を離さないようにしましょう。特に貴重品は身につけるように心がけましょう。地震を感じた時の行動です。地震で揺れている時間は大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いてまずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大やけどをすることがあるので注意しましょう。またもし周りのものに火がついてしまっても小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生するとその後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。地震の揺れが収まったらドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態ではいろいろな噂やデマが生まれ、それによって人が傷ついたり被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で、必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶります。また持ち物は非常持ち出し品など 必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは係員の指示に従って行動します。ここでは地震が起きたときの行動についてご紹介しました。一人歩きの女性を狙った犯罪についてです。女性を狙った犯罪防止のためのチェックポイントは、携帯電話や音楽プレイヤーを操作しながらのながら歩きは大変危険です。時々後ろを振り返って周囲に不審者がいないか確認しましょう。防犯ブザーを携帯するなど隙を見せないことが大切です。夜間は通い慣れた道でも警戒心を緩めず、できるだけ明るい道や人通りのある道を選びましょう。帰宅時はエレベーターや玄関付近でも周囲を確認しましょう。オートロック式のマンションでも犯人は侵入してきます。玄関やベランダの鍵は階数や季節に関係なく必ず施錠してください。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのかそうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認してブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から1週間程度はかかると想定されています。最近では 北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。火事を出さないためには日頃の習慣を見直すことが大事です。寝タバコやタバコの投げ捨ては絶対にやめましょう。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使いましょう。寝具やカーテンなどを念のため防炎製品にしておくと安全です。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消しましょう。電話や来客があっても少しの時間と油断してはいけません。逃げ遅れを防ぐための火災警報器や初期消火のための住宅用消火器を備えておくことも火事から命を守るための基本的な対策です。消火器はいつでも使えるように点検し、使い方を確認しておきましょう。防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。